行財政改革特別委員会報告、12月本会議の一般質問に対する答弁で、新年度予算編成作業途中だが、歳入不足を10億円程度と予測している。事業仕分け方式の採用は、議会制、民主主義等の観点から、現時点では考えていない、との発言を受け、この2点について、12月21日と、本年1月14日の2日間、協議を行いました。事業仕分け方式の採用については、20年度に423事業の事務事業評価を実施しているが、行政担当者だけで評価しており、どの程度審査したのか不明確である。また、評価の集計結果は単純集計したに過ぎず、D およびE という評価が多くあるにもかかわらず、最終結果は廃止1件、見直し1件であった、など疑問の意見が多数出されました。議論の結果、新年度予算編成には間に合わないが、21年度事務事業評価は、行政担当者以外の人を加えた評価、事業仕分けの方式に、変更するよう市長に提言書を提出する方向でまとまりました。財源確保については不確定要素が多すぎることから引き続き協議することとなりました。事業の評価 D 低い、E 非常に低い。3月定例会の日程、会期2月25日から3月26日。2月25日、本会議、議案提案説明。3月8日、本会議、質疑、委員会付託、一般質問。9日、本会議、一般質問。10日、本会議、一般質問。11、12日、第二常任委員会。15日、16日、17日、第一常任委員会。26日、本会議最終日、委員長報告、質疑、討論、採決。請願書の受付締め切りは2月16日です。編集後期、平成22年が明けました。今年はどのような年になるのか、誰もが予測の難しい、混沌とした年になりそうだと感じて見えるのでしょうか。いや、そんな時だからこそ、地場産業が衰退しているからと後ろ向きの姿勢から、国も地方も厳しい経済や財政の状況にはありますが、お金が乏しいことよりも心が乏しくならないよう前向きに物事を考え取り組みたいものです。さて、12月議会では国の事業仕分けに倣い、時市でも市の事務事業を見直し、あるいは時市版、事業仕分けをすべきではないかとの質問が相次ぎました。平成22年度予算を審議する3月議会を前に、時市を元気にするためには、自分たちの地域を自分たち自らがどうしたいのか、構想力が必要だと思います。市民の皆様はもちろん、議員も市職員もみんなが情報を共有し、常にプラス思考で思いを巡らせていくことが大切であると思います。どうぞ皆さんのお声をお聞かせください。分析、伏瀬素子。編集委員、座長、小栗恒夫。副座長、杉浦盛義。委員、伏瀬素子。高井由美子、永井光則、松浦克夫。皆さん、いかがでしたでしょうか。これで議会だより平成22年2月15日第29号を終わります。